おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もいいお天気ですね、
うん、珍しくというか久しぶりに富士山もドーンと顔出してくれてます。
そう、あの雪がもう全くないんですね。
まだね、ちょっとまだ初冠雪はちょっと早いかなっていう感じですけど ね、
まあそんな寒くないですもんね。
まあまあまあね、ちょうどいい天気です。
はい、あの最近の兄貴はどうですか。
はい、ですね、先週の週末はちょっと久しぶりに東京のですねマーケティング講座、あのキックオフというか初回の講座でですね、
はい、
今回もあのやっぱ東京というのはやっぱり日本全国からいろいろ集まってきてくれてまして、今回はですね割と関西が京都とかですね滋賀とかですね、はい、そちらの方から見えてる受講生がすごく多くて、まあ、今期もねまたちょっと楽しみかなと。で再来週は、新潟で、今週末はですねなんとか休みなので、はい、キャンプに行けるのでちょっと楽しみにしてます。
そうですね、はい、さあね、そのキャンプということなんですが、うん、リフレッシュしてまたですね、はい、いい情報をたっぷりと兄貴には伝えていただきたいなと思います。
はい、楽しみにゆっくりしてきます。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。今週のテーマトークとなりますが、うん、
はいはい、
今週のテーマトークはですね、落ち着く場所ということなんです、うん、兄貴、落ち着く場所ってどんなところがありますか。
うん、そうですね、まあ、今も話になりましたけど、やっぱねキャンプ場に行ってる時とか、はい、それからまあ日常的にというかうちでは、やっぱトイレとか、あとねお風呂というか湯船に浸かってる時とか、そういう時なんですけど、ここなんかなんでそこが落ち着くんだろうってちょっと考えてみたんですよ、
はい、
そしたらですねどうもですけど、
うん、
情報が入ってこないんですよね。
そっか、うん、遮断されてるんだ。
そうなんです、情報が全く遮断されていて、もう自分の頭で考えてること、まあ何も考えない時はボボーっとしてたりとかというのがあってですね、もうなんかいかにね日常的にこう触れてる情報にこうねつい影響されているかっていうのがあって、
はい、
何にもねないところってすごく落ち着くんだなっていうことが改めて分かったので、
はい、
これを機にちょっと積極的にそういうところにリフレッシュしに行こうかなと思います。
はい、さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回は東洋経済オンライン、うん、凡人でも思わず聞かせる話し方はできるという記事から、
はいはい、
人前でスピーチする時のコツを解説していただきました。
うん、
私も初心に帰って実践しています。
なるほど、そうですね、まあ、あのプライベートはともかく現代のビジネスシーンでも言葉を介したコミュニケーションというのは欠かせないものなんですよね。人前で話すことに対して苦手意識のある人もぜひね前回のね放送を聞いて実践してもらいたいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイス Q のホームページ、トップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます。うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今回も日経プレジデントオンラインからです。
うん、
信頼される人は個人情報を自分から話すという記事。うんうん、確かに友人でも仕事関係でも自分が信頼している人のプライベートや昔の話はしてもらったことがあります。とはいえ自分のプライベート情報を気軽に話せるかというと、なかなかそうもいかない気がします。
うん、
人との信頼関係って難しいなと思ってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではまずね記事の内容から紹介していきましょう。記事では人望が集まるちょっとした仕草という、実はこれサブタイトルがついていて、まあ、心理学的な観点から相手と話をする時の深さについて解説しているんですね。
はい、
で天気やアベノミクス、あとはですね株価の動きなどを調べれば誰でも分かるような、まあ、ある意味薄っぺらい話を並べているよりは、好きな女性のタイプ、中学時代のトラウマ、失恋のや失敗の話などプライベートの話をしてくれる人はこう信頼される。 これはイリノイ大学のルース・クラークの実験で、短い時間のコミュニケーションでも自己開示している人は魅力的だと評価されることが多いと検証されていて、
はい、
まあ、出身地でも、まあ、出身校でもどんなことでも良いので、軽い自己開示を会話の中に取り入れてみると思わぬ接点が見つかって、仕事の付き合いも充実する、まあ、こんな内容で掲載されているんですね、
はい、
さてりなちゃんはどんな人にならプライベートの話をしてもいいと思いますかね。
私はですね、うん、基本的にプライベートの話で自分からこう積極的にするタイプではないんですが、うん、相手が話してきた内容と同じ内容を返すというか、
はいはいはいはい、なるほどなるほど
っていうことですね。
なるほどね、はい、ちょっとバランス取りながらみたいな、ね、
そうですね、はい、
はいはいはい、まあ、僕は仕事柄初めて会う人とできるだけ時間をかけないで信頼関係を築いて、で僕の提供する情報を信頼し行動してもらう、まあ、こんなことを日常的にやっているんですよね、
はい、
まあ、経営やマーケティングの相談に来た人に好きな女性のタイプの話をすることはあまりありませんが、まあ、対象になる相談者のプロフィールがある程度分かっている人には、まあ、接点になりそうな話をこちらからしたり、まあ、話の中で相手のプライベートの話が出てきた時にそれに乗っかったりということは、まあ、意識的にしています。例えば趣味で釣りをしていることがあるんですなんて話がねちょっと出た時には、とか、あと共通の知り合いがいるとかね、まあ、こんな話から本質的な話が確信に及んだり、あとですね、相手が信頼している共通の、まあ、知人のとの接点から、あの人も相談したことがあるこの人なら俺も信頼していいかなっていうようなねことにつながっていたりすることは実は多いんですよね。とはいえプライベートの話をするタイミングやあと時間管理、まあ、その話からどうやって本題に話を戻すかなどはしっかり考えて対応しないと世間話でのこう長い時間終わっちゃうなんてことがなっちゃうので、はい、ここにはやっぱ注意が必要なんですよね。特に女性はいくらビジネスで関わっている人でも相手を見ながら話をしなければならないということもあるので、これはちょっと注意が必要なのかもしれないですよね、
はい、うん、兄貴が話していた中で女性の方がね、うん、脱線をするという、はいはいはいはい、本題になかなか戻れない、うん、あるんですよね、話を膨らめていこうと思うとどんどんどんどん膨らんで結局本題はっていうことがあるんですけど、はいはい、男の人っていうのはないんですか、
うん、前にねここの、コーナーのテーマにもしたことあるんですけど、はい、こう男性のと女性のって話があったじゃないですか、うん、はい、男性ってですねここにの話をね着地したいっていう時はそこに向かうための割と最短距離の話っていうのを展開していくんですけど、はい、女性はですねこう思いついたこととか今話したいことっていうのを積み重ねながら先へ行ってっていうことがあるので、それがどんどんこう逸れていくっていうことは、ね、よくあったりするので、
はい、
私たちもねよく女性にねフリートークしてもらって多分商品の評価してもらうとかそういうリサーチの現場に立ち会ったりするんですけど、そういう時にはちゃんとジャッジする人がいてですねはい、まあじゃあその辺はその話はそのぐらいにしてこちらの話はどうですかみたいなねことをファシリテーションする役目の人がいたりもするんですよね。
へえ、うん、まあそれは脳の違いだからしょうがないってところもありますけどね。
そうですそうです
ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは、話す相手からの信頼関係構築のポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは発信する情報の質を重視して上昇ということなんですけれども、
はい、
まあ、コミュニケーション以前にですね当然信頼される印象であることが大切なんですよね、
はい、
これ先週、テーマになったコミュニケーション話し方にもありましたけれども、誠実な印象を持たれるかどうかというね、見た目、これはすごく大切なんです。さらに、まあ、今回記事で解説した信頼関係を築くために自分のプライベートの話を自分からするというのもちょっと大切なことではあるんですよね、まあ、その上で上昇ポイントにした発信する情報の質というのが大切なんです、まあ、今のですねマーケティングの仕事を始めた時に僕らのさアドバイザーの先輩から教えられた言葉にですね、
はい、
発信せざる者受信せずという言葉があります。これはですね相手から情報を引き出したいならこちらから先に情報を発信しないといけないという意味なんですよね。で、例えば挨拶もですね 挨拶してほしい人にこちらから進んで挨拶すれば相手も挨拶してくれるようになったりするじゃないですか。
確かにそうですね、うん、
ビジネスのコミュニケーションでも同じで、相手から情報を引き出すには、まずはですね、自分から情報を出す必要があり、その時出した情報の質が相手から発信される情報の質になるという意味でもあるんですよね。これさっきりなちゃんがね、はい、言っていた、うん、自分からプライベートの話をすることはないけど、相手がそういう話をしてくれたら自分もちょっとそういう話を返してみるって言ってたと思うんですけど、はい、うん、まさにこういうことですよね。
あ、そうなんですね、うん、
相手がこれだけの話をしたので、うん、あ、じゃあ私もこれな、このぐらいの話を、無意識だと思うんですけどね。
そう、無意識です、うん、無意識のうちにできてたってことですね。
そうそうそう、でまあ、これはね、まあ、心理の、話なので、うん、割とねそういうことを人間同士のコミュニケーションというのはバランスを取りながらやっているという、そういうことでもあるんですよね、はい、で、ビジネスのやり取りもこれと同じで、相手から質の高い情報を引き出そうと思ったら自分が進んで質の高い情報を発信する必要があって、いろんな情報の中でもですね、一番説得力のある情報というのは事実なんですよね。例えばりなちゃん、このサプリ飲んだら痩せるらしいよっていう話を言われても、ふーんぐらいにしか思わないと思うんですよね、う
ん、思いません。
ところが、はい、来週ですね、僕がものすごいスマートになって現れたら、どうして週間にそんなに痩せたんですかってことになりますよね。
なります、なります。
さらにですね、いや、このサプリメント飲んでたら1週間でこのぐらいになっちゃったんだよねって話をしたら、どこで売ってるんですかって話になりますよね。
なります。
でもなぜかというと、事実だからなんですよね、うん、こういうふうにですね、信頼関係が、ある程度築けたら、やり取りする情報の精度や質というのがどのぐらいのものなのかと、またはね、こちらから発信する情報をどのぐらいのものにするのかということが、まあ、大切になるということなんですけれども、うん、まあ、こういうふうなね、発信をまずをして、で相手からの発信を、受け入れる、こういうコミュニケーションをね、心がけていっていただきたいなと思いますね、はい。
発信の大切さっていうのを改めて知りました、
うん、
はいはいはい、
そうなんです。この、ね、うん、放送もまさにね、不特定多数ですけども、はい、多くの人たちに向けての発信ですのでね、うん、まあ、多分楽しいことがいっぱい返ってくるんじゃないかなと思います。
はい、ちょっと楽しみにしたいです、はい、また一つ、いつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。